三田警察署にお電話をつないでおります。松井副署長お待ちいただいてます。お待たせしました。
こんにちは。
こんにちは。
2月の20日に、はい、北京オリンピックは閉幕しましたね。
そうですね、
はい。まあ、過去最大のメダル獲得数ということで、18個ですね、はいはい、獲得したということで、まあ、コロナなんかでちょっと暗いニュースが続いてるときに、非常に明るいニュースになったのかなって、
そうですね、それぞれに元気をいただきましたね。
は
い、
そうですね、はい。今週の金曜日からパラリンピックですね、今度。
そうですね、
はい。はい、開幕しますので、はい、まあ、選手の皆さんにはですね、日頃の練習の成果ですね、十分発揮していただいて、はい、頑張ってほしいと思います。
そうですね、イメージ通りの演技ができたらいいですね、
はい、そうですね、はいはい、本日もよろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いいたします。はい、それではまずはこの1週間振り返って、はい、サンダはどんな様子でしたでしょう。
はい、今週ですね、3つお話をさせていただこうかなと思います。
はい、はい、1つ目は何でしょうか。
1つ目ですね、はい、交通事故の関係ですね。
ありましたね、はい、ご紹介ください。2
月16日ですね、はい、午前11時頃市内の姉妹のですね、はい、県道交差点になるんですけども、徒歩で横断していた高齢の女性ですね、おばちゃんですね、はい、直進中の乗用車と衝突して亡くなってしまったということですね。はい、それからですね、2月の28日ですね、今週の月曜日かな、
はい、月曜日ですね、
月曜日ですね、はい、午前7時頃にですね、川除でですね、同乗車、運転手入れて3人乗ってたんですけども、はいはい、運転手同乗車含めて皆さん負傷されて、同乗者の方1名がですね、一応渋滞っていうような大きなちょっと事故も発生しております。
そうなんですか。はい、
でその事故は自損の交通事故で、まあまあ相手は電柱ということやったんですけど、はい、信号中ですね、交差点の、はい、いうことやったんですけども、はい、まあまあ十分気をつけて運転をしていただきたいなということはあるんですが、はい、今回 の16日 の交通死亡事故ですね、はい、信号のない交差点ですねっていうことですね、はい、まあまあ今警察の方でですね、何回かこうお話しさせてもらいましたけど、横断歩道の合図運動ですね、はい、取り組んでいるという最中のですね、交通死亡事故ということでですね、まあまあ車を運転する時にはですね、やっぱりこう万全と運転するんではなくて、進行方向ですね、よく安全を確認していただいてですね、運転するようにお願いしたいと思います。はい、
分かりました。残念な事故が起きましたというお話ですね。はいはい、2つ目は何でしょうか。
はい、2つ目と3つ目はちょっと火災の関係ですね。
はいはい、
で2つ目はですね、車両火災の発生ということでですね、はいはい、先週金曜日ですね、夕方なんですけども、市内の IoT をですね、走行中の軽トラックの荷台からですね、出火してですね、車両が全焼してしまったということでですね、はい、まあまあ運転手の方とかですね、付近の方にですね、やけどとかいうようなこう怪我はなかったんですけども、はい、まあまあ現在出火原因とは捜査中なんですけども、はい、軽トラック運転されてた運転手さん一人乗車だったんですけども、後ろに旅行者の方でですね、キャンプ道具なんかいっぱい積んでたということでですね、はい、そこら辺がこう出火原因じゃないかなっていうことで今まだ捜査しているというような状況です。
そうですか。はい、はい、分かりました。
まあ、きっちりとですね、キャンプ用品なんで、なんていうんですかね、こうよく燃えるもんとかですね、それから燃料とかですね、積まれているか、はい、やっぱりこう安全性を確保してですね、取り扱いに十分注意をしていただきたいというところですね。
はい、はい、分かりました。
はい、それから3つ目ですね、はい、これは野外焼却中の延焼事案ということでですね、ちょっと先週続きましたので、はい、十分注意をしていただきたいということですね。はい、1件目がですね、24日の木曜日ですね、はい、市内の神合のですね、 それから26日の土曜日には市内の大原、それから中内神ですね、ということでですね、計3件ですね、はい、野焼きによる延焼火災ということで、消防も出動して消火活動しているというような状況ですね。
そうですか、ちょうど乾燥注意報が出てましたね、はい、この辺りね。
はい、でまあ、原因はあの木の枝を刈ったりですね、雑草をこう刈り取った後にですね、はい、軽い気持ちでこう焼却してたっていうことでですね、まあ、あの乾燥してたっていうのと、それからちょっと若干風が吹いたりしてですね、
そうですね、
周辺の雑草に延焼してもう手のつけようがなかったということで、消防の放水によって火を消し止めて、おります。まあ、あの幸いにですね、負傷者等はなかったんですけども、まあ、先ほどから言われているようにこう冬ですね、やっぱり乾燥しているということですね、ちょっとした風によってですね、こう炎症するっていうこともあるんでですね、やっぱり刈った枝草定期の手続きでですね、廃棄するようにお願いをしたいと思います。
そうですね、ありがとうございます、
はい、
まずはこの1週間振り返ってご紹介いただきました。
はい、はい、
さあ今日はどんなお知らせですか。
今日はですね、はい、今年の4月1日にですね、民法がですね、一部改正されたやつが施行されるっていうことで、実際にですね、運用が始まる、適用されるよっていうことでですね、特にあの成年年齢で成人の年齢がですね、18歳に引き下げられるということでですね、それに伴ってですね、警察から見てですね、ちょっと注意していただきたい点っていうのをお話ししたいと思います。
はい、わかりました。お願いいたします。はい、
4月1日に改正された民法ですね、施行されるということでですね、4月1日の時点でですね、18歳以上、20歳未満の方ですね、その日にですね、成人達するということになります。
はいはい、
で、民法の成人年齢の引き下げによって変わるっていうところは何があるのかなっていうところなんですけども、警察的にですね、注意していただきたいところっていうのでですね、一人でですね、有効な契約をすることができるっていうことですね、18歳、19歳の方もですね、親の同意がないなくてもですね、契約が単独でできるっていうことですね、はい、それからお父さんお母さんのですね、はい、親権にもう服さなくなるよっていうことですね、ということがあります。なのであの18歳になったものはですね、有効な契約を単独ですることができるということで、うん、例えばですね、クレジットカードの契約ですね、
はい、
それからローンを組むっていうようなことですね、はい、それから携帯電話を契約するとかですね、はい、それから不動産ですね、
はい、
部屋を借りるよっていうことですね、今まで、親の同意が必要であった契約を一人で、18歳19歳の方でもできるようになります。
はい、
はい、その他なんかあの女性の結婚年齢がですね、16歳から18歳にこう引き上げられてですね、
はい、
男女ともこう18歳が、
はい
はい、結婚年齢になりますよっていうことで、
はい、
18歳になればですね、今の、あの父母の親権に服さなくなるということなので、
はいはい、
もう同意が必要なく18歳で、結婚できますよっていうようなこともあるみたいですね。
はい、
はい、で従来通りですね、20歳にならないとできないことっていうのもやっぱりあります。それはですね、別の法律でですね、可能となる年齢が定められているっていうことで、
はい、
それについては20歳にならないとできないということで、例えばですね、
はい、
お酒を飲むというようなこととかですね、
はい、
タバコを吸うとかいうようなこととか、
はい、
それから競馬競輪とかの投票権ですね、馬券とかありますね、あんな東京、
はい、
投票権の購入ですね、それからあの大型とかですね、中型自動車の運転免許とかですね、そういったものはこう年齢が線引きされて20歳っていうことになってるんでですね、20歳にならないとできないと、今までと何ら変わりはないっていうことですね。
はい、
はい、 で特にですね、この成人年齢の引き下げですね、注意してほしいっていうことですね、先ほどお話ししたところ の、 あの契約っていうところですね、
はい、
これにはあの18歳19歳の方は十分注意をしていただきたいっていうことですね。で今まではですね、未成年者が契約するためには保護者などの親権者の同意っていうものがなければですね、はい、契約ができなかったということにプラスしてですね、保護者の同意を得ずにですね契約をした場合には、特別な権利があってですね、未成年者取消権っていう権利があったんですね、
で、
それに基づいて契約を取り消すことができました、
はい、
取り消すことができたんで、別にあのそのまま契約するんであれば取り消す必要がないようであればそのまま契約を続けることができるっていうことだったんですけども、はい、成年年齢を引き下げられた後はですね、18歳19歳の方はですね、この取り消し権がなくなるんでですね、契約の取り消しができなくなるっていうことですね、で、契約にはですね、やっぱり様々なこうルールがあるということで、はい、そうした知識がないままにですね、安易にこう契約を交わしてしまうとトラブルに巻き込まれるケースもある。それから、そういったこうまだ社会経験ですねが十分でない大人を狙った悪質な業者の被害に遭うっていうような可能性も考えられます。
はい、
なのでですね、消費者トラブルとかですね、犯罪に巻き込まれないためにはですね、特に契約に関するルールを、よく知っていただいてですね、その上で契約を検討する力っていうものがですね、必要になってくるっていうことですね。
そうですね。
はい。なので契約知識とかですね、能力が備わっていないうちはですね、こう単独で契約するんではなくてですね、同意は必要ありませんけど、やっぱり両親とかですね、保護者に相談してから契約するようにしていただきたいなって、思います。そうしないと事後ですね、トラブルとかに、ということにつながりかねないということなんでですね、はい、お願いしたいと思います、
はい、以前ならこの未成年者取消し権ですかという権利が使えたのが、はい、使えなくなるということを思うとより慎重にならないといけないですね。
はい、
分かりました。ありがとうございます。はい、じゃあ最後まとめていただけますか。はい、
成年年齢の引き下げでですね、18歳19歳の方が、保護者の同意がなくてですね、いろんな契約をできるようになるんですけども、やっぱりトラブルに巻き込まれないようにするためにはですね、契約前によく考えてですね、自信がないときですね、はやっぱりこう身内の信頼できる人に相談したりですね、不要な契約はですね、きっぱりと断ってですね、契約するかどうか迷うときはですね、その場ですぐに契約しないっていうことですね、十分注意をしていただきたいと思います。
はい、ありがとうございます。
はい、
ではまたこの1週間よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
ありがとうございました。
はい、失礼します。
失礼いたします。お話をお伺いしましたのは三田警察署の松井副署長でした。三田警察オンラインでした。